長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
4月12日土曜日、果てしない物語、ミハエル・エンデ、その2のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス・J・トーマスです。
ここ長沢文庫には、あらゆるバックグラウンドの方々の人生を変えた一冊が所蔵されております。今お聞きいただいているあなたとの出会いも、偶然ではなく必然の出会いです。ぜひ最後までお楽しみくださいね。
この番組では心理的安全性を担保していくことを大前提に発信しております。
はい、これですね、ちょっととあるビジネスチームの今トレーニングの話をですね、聞いているんですけれども、そこでも出てきてるんですよ、この心理的安全性。言葉そのものっていう感じではないんですけれども、まさに言ってることはこれ、何かというとですね、この回は本当に感性が違う、違っていい、それを受け取る、みんなオープンに語れる場っていうのを目指してるんですけど、そのものが生み出す力ってすごいんだよってことをね、ね、ちょうどトレーニング受けたばかりなんですよ。
受けたばかり、ホットな話題になった。そういうことですね。
はい、はい、
心理的安全性、最近なんかでもよく耳にするようになったなという気もします。
ね、ラスが働いてるかもねと思
う。あ、そういうことか。ラスね。
多分そうです。
頭の中でアンテナが立って、そういう情報が入ってきやすくなるということですね。
はい。そうかもしれないですね。
心理的安全性、ぜひ皆さんも日常生活でも取り入れていっていただけたらいいんじゃないでしょうか。はい。
はい、
まあ、そんなわけで、支配人のこともノリちゃんと呼ばせていただいておりますので、ご了承ください。
はい。
はい。私たちはですね、暗闇の読書会を月に一度開催させていただいています。その模様をこちらのポッドキャストではご紹介しているのですが、今月、配信していく回の登場人物をまずはご紹介させていただきます。まず本をご紹介いただいているのがゆりちゃんです。そしてその場に集ったメンバーとしては、りえちゃん、さおりん、しゅうちゃん、そして支配人ののりちゃんと私、トーマスがおります。ではここで、今月の本の紹介です。
果てしない物語、ミハエル・エンデ著。10歳のバスチアンは本を読んでいた。ファンタージエンという国は正体不明の虚無に侵され滅亡寸前。ファンタージエンを救うには人間界から子供を連れてくるほかない。映画化された大長編ファンタジ
ー。それでは先日開催された読書会の様子をお聞きいただきます。どうぞ。
どうぞ。
今度はこの話を聞いて、じゃあなんかこう思ったことでも、ゆりちゃんに聞きたいことでも何でも OK なんで、ちょっとりえちゃんから、ちょっとゆりちゃんに、どうぞ。
いや、もうゆりちゃん、さすがにお話がすごくお上手で、
怒ってただけ
だけど、私はその高校生の時に読んだのと、関西弁すいません、読んだのと、今読んだ時の、その感じ方の変化っていうのが、なんか面白いなと思って、行きました、
のりこさんに機会をもらいましたね。
いやいやいや、
なかなか読み直すなんてことあんまりね、ないかもしれない。
この厚さだもん
ね、分厚いしね。でもその、今回読んだの、読んでみて、その腹立たしさはすごく伝わってきたんだけれども、はい、それ以外の部分で、はい、はい、何かあれば聞いてみたいなと思いました。
ね、そんなこともあろうかと。
おー、素晴らしい。
必要かなと思うところをですね、写メ撮って置いたんすよ。
素晴らしいです
ね。準備も万端。
課題図書ですからね。そのお父さんのことを思い出せてないのに、お父さんのところに戻らなきゃって思うところの、 表記の仕方が素晴らしかったんですよね。
なんか気になるってゆりちゃんが説明してくれたとこかしら、うんうん、私もそのなんか気になるが気になった。
おとね、うん、読みます、うん、湧き出る泉のところがあって、うん、その水を飲むっていうシーンなんですけれどもね、うんうんうん、飲め飲め、何時の欲することをなぜと、どうしてそこへ行けるだろう、アトレイユが言った、うん、私たちの名前を尋ねています、フッフールが伝えた、僕はアトレイユです、アトレイユが叫んだ、僕はフッフールが言った、名前のない少年は黙ったままだった、アトレイユは彼をじっと見ていたが、その手を取って叫んだ、バスチアン・バルタザール・ブックス、ここね名前も忘れていたんだけれども、うん、この子の名前がないと先に行けないよっていう時に、この本の中のヒーローが彼の名前を教えてくれるっていう感動的なシーンなんですけどね、うん、ね、みんなが忘れてしまっているんです、そうですね、みんな忘れてしまっているんです、うん、アトレイユが言った、フッフールはまたしばらくほとばしる水の沢向きに耳を傾けた、うん、記憶のないものはここに入ってくることができない、うん、蛇たちは通さないと言っている、うん、彼に代わって僕がみんな覚えています、うん、いい、彼に代わって僕がみんな覚えていますって言ってくれるんだよ、うん、このね、うん、アトレイユはね、彼自身のことも彼の世界のことも僕に話したことをみんな覚えています、うん、僕が証人になりますって、これでその物語の中のヒーローはこうやって言ってくれるんだけど、うん、ここに来るまですっごい嫌な思いをするの、うん、アトレイユはそのチビデブのがねいい気になったせいで、
ああそうなの、
剣でも刺されたりとか、とんでもない目に遭うのに僕が全部覚えてますって言って証明してくれるっていう、このかっこよさ、この友情すごくない、うん、っていうですね。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
すごい、もうね、ワンシーン聞いただけでも
ありがとうございます。
ちょっと感動的、
ちょっとシェアできて嬉しいです。
じゃあ続いてトーマスはいかが。
はい、ありがとうございます、うん、
はい、トーマスです、うん、この本を図書館で見つけて、うん、っていう話でしたけど、うん、はい、今日持ってきたじゃないですかこの本を、はい、うん、本と図書館で見つけて購入してたってことですか。
これはですね、子供が生まれた時に買いました、はい、
おー、
あ、違うな、
違うの、
大人になってから買ったんだ、いつ買ったんだろう、これこれのりこさんにあげたやつ、多分大人になってから買ってます、1990何年に買ってる。
なんで？
自分4年、あ、なるほどなるほど。
なんで？
94年の12月ぐらいに買ってるってことですよね。それ以降に。わかりました。私大失恋をしまして、その時その年。そしてなんか自分が元気だった時のものとか、うん、絶対的な自信があった時のに戻ろうってする時期だったんですよ。この多分買ったのはもっと後。
うんうん、
94年の12月に11月の終わりに大失恋をしまして、はい、そこから自分取り戻し期間が1年ぐらいありまして、
なるほど、
その間に買ったんですね。あ、これ高いけど今なら買えると思って。
なるほどね、大人になったから、
はい、読まなかったですけどね、その時
久しぶりに今回読んだの。
今回久しぶりに。
へ、それぐらい、うん、ゆりさんの中では、うん、あの存在感の大きい本だった。
そうなのよ、なんかね、この手触りといい、なんかね、
まあでも本としてもなんかデザインもすごく素敵だし、
本として好きなんでしょうね、内容云々よりも。
あ、多分本の存在、
存在、そう、本の存在が、
なるほどね、
本の存在か、
うん、
なるほど。なんかで、なんかちょっとのすごく腹が立ったとかいう話もありましたけど、
はい、
まあ、児童書とかってなんかこう教訓みたいなのもあったりするじゃないですか、
あ、
本の中で。ゆりさんはここからどういう教訓を感じますか。
結局ね、うん、道を切り開くのは自分だよっていう、
道を切り開くのは自分だよ、
責任取るのも自分だよ。
なるほどね、
人のせいじゃねえぞ。
なるほどね、はあはあ、なるほど、自分で切り開いた末記憶なくなっちゃったけど、
うんうん、
お前のせいじゃん
みたいな。そう。でもそれ騙されてたよねこの子っていう。もうかわいそうでしょうがないみたいな。浦島太郎と一緒。だって浦島太郎って亀助けてさ、はいはい、ありがとうって言って竜宮城に連れてってもらって、うんうんうん、飲みや歌いや、うん、大騒ぎをしました、はい、でもこれは絶対開けてはいけませんよって持たさなきゃいいじゃないそうなの。それで地上に上げらさせられんのよ、まあね、開けたらそんで年が取っちゃってってひどくない？
ひどい話ですけどね。
っていうのとちょっと似てるかなと思ったのね。でもまあ次の日に戻れたからバスチアンは、彼はね、だからあれだけども、なんかその理不尽さみたいなのがあるんでしょうね、いろんな児童書とかわからない。
なるほどね。
私はまだ子供なのでそこは認めたくない。
まだ子供なんですね。
はい、まだ子供です、その辺のところは。
そ
っか。はい、認めたくない。
これ読んでそういうなんか自分の責任を自分で取れみたいなところから、何かこうご自身が変わったところとかありますか？
あー、そっか、確か、いや、さっきりえちゃんが言ってくれたように、本当にこんなに見方変わってたんだっていう、本が楽しい、面白い、面白いって思ってただけじゃなくって、こんなにこれに腹が立てられるんだ私っていう
なるほどね
のがね、なんかびっくりしたんだよね。何を得たんでしょうね私ね、なんかより純粋じゃなくなった感じがする
高校生からね、久しぶりに時間をかけて久々に読んでみて、まあ、感じるものが違うっていうのはまああるでしょうからね。
違ったね、違った
ね、面白いね。
読むタイミングによってね、感じ方が変わるんですね。
子供に読ませたいかって言ったら、いやどっちでもいいよ。どっちでもいいよ。ただこの本面白いと思うよみたいな感じで。
いやでもすごい読んでみたくなりました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあサオリンはいかが？
はい、サオリンです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
私もすごいよ。お話がお上手で、もう私もこの本読んでみたいなっていう感じになりましたね。
なんかすごいおしゃれっていう。
あ、そうそう、おしゃれですよね。
おしゃれだし、
おしゃれだよね、
ないなと思って、あとは、その、いろいろストーリーをお話しされてて、こう、どんどん進んでいくうちに、こう、忘れるっていう、その子が、チビデレブでなんかこう、いじめられてることが、忘れられるっていう、そこが私はすごい、どういう感じってすごい読みたくなったんですよ。忘れたいものってやっぱあるじゃないですか。そこが、なんかすごい惹かれて、あ、どういうストーリーで、どういうふうに忘れられ、忘れたい派なので。
忘れたい派ね。
なので、その理不尽さをもっと詳し、なんだろう、読んで感じたいなっていうふうに思ったんです。
さすが。
ありがとうございます。
見方って面白いね。すごい。
なんか、忘れちゃうんです、勝手に。何を忘れたのかが表現されてないぐらい忘れちゃってる。人間界のことを忘れてしまったとか、学校に通っていた自分を忘れてしまったとか、大きくごそって忘れてくるんですよ、一つのなんか話が。
忘れた方がこの本にはまるわけですよね。
忘れないと多分話が最後に持っていけないんだと思います。忘れてゼロになるっていうのを体験させて、そっから最後本当に必要なものは何か、
この暑さね、どんぐらいで、もう半分ぐらいで忘れてっちゃうんですけど、
3分の2ぐらいから忘れます、ちょうど13章が、世界に入るまでの話、13章の後半、13章がその世界に入ってからの話みたいな感じかな。
そしてしゅうちゃんはどんな感じを、このゆりちゃんの話から。
まあ、こういう海外の童話とか小説とかこういう感じって、なんだろうな、この僕が一番今まで読んだ中でアルジャーノに花束をってありますよね。あれもすごくこう途中で頭にくるじゃないですか、なんでこういう目に遭うんだろうみたいな、でも結局その友達とか どっかで助けられてんだけど、助けられてることに気づかないで、自分の我を通しちゃうとか、でも、ある時弱くなったりとか、その人間のその、人と関わり合う時に、どう対処したらいいのかっていうのを、結構この少年時代とかって描かれてるんじゃないかなと思って、そういうのが、ズガッと大人になって読むと、結構刺さったりしますよね。
しますね。
だそれで、やっぱ子供で読むのと、大人で読むのは、ちょっと内容が、捉え方が違ってくるのかなと思って、ちょっと本当、興味を持ったんで、ぜひ読ませていただきたいと思いました。ありがとうございます。
まさにそうだ。それを書きたかったんだ、これは。
うん、
その通りだって今思って。
あれもひどいっすよね。
あれひどい。
うん、
理不尽。
読んだことありますあるじゃん。
ない。
ちょっとひどいって。でもね、ちょっと本当、あれもすごいっすよね。
いやー、なんか腹が立つ
っていう
か、
腹が立つ。
なんか、なんだ立ち直れない感じ。
ああいう表現ってちょっと日本じゃできないんじゃない
か
な。へえ。本当にこう発達障害の子が、その言葉通りにちゃんと文字に書かれて、とかうーとかいうのがまず、それがある薬によって治っていっちゃうんだよね。でそれを科学者がいじってのをすごい天才にしちゃう、薬でね。でその文字が半分ぐらいからもう天才の文字になってきて、自分の考えることを言うこと。でもその薬は副作用があって戻っちゃうんだよ。こう来たのがこう戻っちゃって、ね、最後もまた元のとか、
そうなんだ、
一時的にだけ、
一時的にだけ。
あ、
でもその時にやっぱその周りの元々の友達が本当の友達であって、途中に寄ってきた友達はその天才に寄ってきた友達 でやっぱ元の友達のところに戻っちゃうんだけど、なるほどなっていうかね。だから
なるほどなんです、
天才だからどことかっていうことを、そういうんじゃないよっていう人生。あれもちょっと強烈だったけどね。
アルジャーノに花束をと、これはリンクしなかった私。でもそうですね、根本に流れてるのってそれですね。
なんとなくです、
怒ってる場合じゃなかった。
怒ってる場合じゃない。
確かに本当にあの絶頂期に彼の周りにいっぱい来るんですよ。
そうなの。や
っぱり来るの、いろんなのが。で最後みんないなくなっていく。
へ
ー、ね、さっきの読んだところのあの、ね、彼だけがと夫婦が戻ってきてくれ
て、でもやっぱ最後友達っていうか竜に助けられる
んだよね。
でもそれをどう思うかなんだよね、俺たち読者がね。
エンカウンター
。はい、というわけでお聞きいただきましてありがとうございました。やはりあれですね、その質問がこう参加者から投げかけられることによって、さらになんか 深いところまでというか聞ける、なんか質問するってすごく大事だなって思いますよね。
本当ですね、特にね、あのリエちゃんはですね、傾聴というのをやってるんですけれども、
ああおっしゃってましたね、
なぁと、はい、思ったのが、なんか気になるってゆりちゃんが言っていた、その言葉が気になるって言ってるんですよ。
なるほど、深い。
で、はい、そこのところのゆりちゃんが、彼に代わってみんな僕は覚えてるっていうこの言葉、そこがすごく自分にとっては気になってたポイントなんだよねっていうのを話してるとかね、いいでしょう。
いいっすね、面白い。
面白いんですよ。ちゃんと聞いてるなと、そしてね、今話してるトーマスがね、また言うんですよ。はい、あ、本の存在が好きなんですね、みたいな。で、そしたらですね、まあもしかしたら教訓めいたことも児童書だったりするとあったりするかなっていうのを聞いていたときに、
ね。そう思ったんですよね。
またゆりちゃんがいい言葉を。道を切り開くのは自分だよ。責任を取るのも自分だよっていうね。ここが自分としてはちょっとね、素敵な感じに、まあ教訓っていうのはちょっと強い言葉になっちゃうけれども、自分としては響いたんだよっていうようなことを言ってくださる、ね。そして素敵な素敵なサオリンがね、またおしゃれなシャオリンがこの本おしゃれですねって言うんですよね。
なるほどね。はい。
そうなんですよ。そしてですね、また強烈な言葉がですね、私忘れたい派だからっていうんですね。
ほうほうほうほうほう。
ゆりちゃんは忘れる。そんなことだったら聞いてないからって言って怒って
怒ってましたよね。 そうですよね、
だけどサオリンはいや私は忘れたい派だからまた全然違うんですよ。いろん
な感性があるな、面白い
個性があります、はい、そして最後締めてくださったしゅうちゃんがね、
はい、
これ海外の小説、うん、アルジャーノに花束をと似てるよねって、
あーはーはーはーはー、おっしゃってましたね。
もうねこのねしゅうちゃんの知的な一面を見た気がしましたよ
そうですね
何大笑いしてますけどトーマ
スとんでもないです、はい、
ね、素敵です。でなんでこういう目にあるんだろうっていうのがこの、はい、果てしない物語とアルジャーノに花束をっていうところの類似点だと、
うんうんうんうん、
話をしてくださっていて、で特にね友達に助けられてるんだけど、うん、助けられてることにその時は気づかない。
ほう。
で、自分のそうやってね、我を通して、でもちょっと弱い時ってあるでしょ
う、
と、
うんうんうんうん。
で、人間の人と関わる時にどう対処していっていいのかって、うん、これ大人になって読むのと、子供の時のね、児童書と読むのと全然違うから、ぐっざっと来るんだよ、は
いはい。なるほど。
いやーかっこいいねーと思って
そうっすね、かっこよく締めてくれましたよね、しゅうちゃん。
こうやって人とやっぱり大切に向き合ってるんだなーって。
素晴らしい。
うん、でね特にねしゅうちゃん、あの第3回のところでまた出てくるんですけどね、
来週ですね、
友達をすごく大切にしてるんですよね。
はい、
そのお友達っていうところに関してのまあ、うん、下りがこの果てしない物語にもこのアルジャーノに花束をっていうのにも出てて、うん、はい、うんうん、まあ、そのあたりのところっていうのがね、またしゅうちゃんのちょっと気持ちにグッと入ったみたいで、うん、
なるほど、
素晴らしいなと。
素晴らしいですね、うん、はい、なんかしゅうちゃんにもまたぜひ本紹介してほしいですね。
本当にそう思いました。
はい、なんかそんな回も今後きっと展開していくと思いますので、ぜひ楽しみにお聞きいただければと思います。
はい、はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからのご質問や感想を募集しております。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。
素晴らしいですね。
はい、今回はね、はい、重いですからね。
そうですよね。
本当に重さがある本ですから。
ね、想定もすごいおしゃれなデザインになってますので、はい、欲しい方多いと思いますのでね、あのお便りたくさん送ってきてください。はい、抽選会もまたあの音声で配信しますのでお楽しみに。
はい、お楽しみください。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それでは。また来週。
さよなら。
バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.